新平家物語連続後期第191回鎌倉殿の巻クロードの衆、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は頼朝が梶原景時を許して自らに使いさせた場面をお送りしました。鎌倉にいた義経の住居のある丘はクロードの山と呼ばれていました。ある日ここを訪れてきた一人の大法師がいました。弁慶です。義経はちょうど鎌倉殿の侍所へ出仕していたため留守でした。弁慶はならば一眠りしながらお帰りを待つと馬屋脇の小屋の軒先に腰掛けました。暖かい冬の日だまりで弁慶は眠ります。弁慶が義経と別れてから1年が経っていました。その間弁慶は仁王工事の裏に住んで老母サメのために孝行を尽くしていました。サメは毎日を気悦と感謝の中に過ごしていましたが、秋にふとした病で亡くなってしまいました。それでは本文を見ていきます。母の亡骸を背負って弁慶は鳥辺野の山へ行き、一人で穴を掘り、一人で埋葬し、そしてその晩一人で墓そばに通夜をした。以前荘門に入っていたおかげでたった一つ役に立ったことは、人手を借らずに自分でぼうぼえお経を読んでやれたことだけだと彼は思った。それと仁王工事の家にはさすがもう一人住むには耐えなかった。何かにつけぼうぼが思い出される。しかしこの小一年は生涯中でのいいことをしておいた人、それだけにはいささかの悔いもない。いつボーボが思い出されても悔いを残していない点では爽やかだった。この後ともこの生命をどう生かしてゆくにせよ、何か足元のほのぼのとした明るさと一人恥じないものに勇気づけられる思いがする。ところでと彼はようやくうずき始めた。ボーボも日頃言い抜いていた。一体九郎君は都を立たれた後、一度のお便りもないが、今だを奥州平泉にじっとおられるのであろうか否か。頼朝の旗揚げ、義仲の挙兵、また東国の帯同など彼も知っている。九郎君には何をしておられるのかとじれったい。東国まで行ったら源氏党の消息もつぶさに分かり、九郎君の消息も分かるに違いないと考えて仁王工事を出たのである。そして街道筋を三島まで来て人の噂に聞いたのだ。鎌倉殿の弟九郎義経君も今は神父におられ、その住むところの小高い地を九郎殿山と呼んでいるということなど。弁慶は面白くない。正直そう知った時尺に触った。バカな顔して都で待っていたら俺は一体どうなるのだ。すでに鎌倉に来ておられながらこの弁慶に沙汰も頼りもないのはどういうわけか。伊勢の三郎もけしからぬ。別れる際あれほど再会を誓い何かと頼んでおいたのに、あいつまでが俺を都に置き忘れているとは言語道断。鎌倉神父の盛んな創業ぶりを目に見ると彼はなおさら無性に腹が立った。そのむかっぱら任せにこの日クロードの山へ来たのである。狩屋門へ怒鳴り込んだものだった。けれど冬日の小半日、ほかほかとよだれを垂らしているうちに彼の郷原も共になだめられていた。こんなところでふと居眠る間にも彼は夢の中で母を見た。ボーボの死に顔はいかにも幸福そうで、そしていつも微笑んでいた。さて日も傾きかけた頃、弁慶のいる馬屋長屋の方に急ぎ足にやってきた武者がいました。伊勢の三郎です。弁慶は三郎に会うと恨み事を述べました。どうして九郎君が鎌倉殿の陣に加わったというのに自分にははせつけようという命もないのかと。伊勢の三郎はひとまず弁慶を帰還した義経に取り次ぐことにしました。二人は義経の元に向かいました。それでは再び本文を見ていきます。義経は姿を並べて平伏した二つの背を見て、三郎、一人は誰か いぶかしげであった。
じきじきに子供のよりお聞きくださいまし。これなる奉仕は三郎の取り次ぎなどは心外なりと申しますゆえ。
はっはっはっは、さては都の弁慶であろうず。よう参ったの弁慶。さあこれこれ。
君にはおつつがなく。
格のごとくだ。まず見た通りよ。そちはどうか。
やはりご覧の通りでございまする。
サメはどうじゃ、その後も達者か。
は。
老母は
この脇亡くなりました。
ほ、死んだか。
喜びながら死んでいきました。今はの際にも我が君をお会い申し上げた時はくれぐれもよろしゅう申し上げて食べと何度も、はい、何度も申しながら、うん、
そうか、それとは知らなんだの。この冬も仁王工事の柿もみじの下にそちたち親子も無事に暮らしていようとのみいつも三郎と噂していたが。
おかげをもって弁慶もつかの間ながら母のそばで良い一年を送りました。
良いことをした。この九郎の母君時和殿よりはまだサメの方が幸せであったと言えるぞ。
もったいない気で。
この度鎌倉殿の御陣を指して平泉より立つ折も都にそちのいることを思うてよほど呼び迎えんとは思うたが、待て待て、ひとたび家を立って武者が主人の陣屋使いにまかりきてはもう見ままに母のそばへも帰れず、いつ戦場に出て帰らぬ身になるやもしれぬ。もうしばらく義経がそちをそばに欲しい暇ではサメと一つに置いてやろう。そちの本意でなくても追い先のない老母のためにとわざと知らせずに置いたのだ。悪しく思うなよ。
あ、はい。
何も言えないばかりか弁慶は傍らの伊勢の三郎にも今は面目投げない様子だった。この弁慶を知る者は義経と三郎のほかにはいない。義経は早速鎌田正親、佐藤兄弟、那須の大八郎、そのほかこの仮屋敷に住む者どもを皆呼んで一人一人名乗り合わせた。非ならずして自然弁慶の人柄は九郎殿山の義経直進中になくてはならない存在になっていた。さて弁慶が義経のもとに参じた後には次々と義経に仕えようと各地から武者たちがやってきました。足立義勝、横山相模介、入間与一郎、三国屋小藤寺、秩父五郎、さらに千葉種春や伊豆の冠者有綱もやってきました。義経は彼らに今は義経自身も頼朝の一御家人であり党中に党を立てて異端と見られるような振る舞いは慎むようにと述べました。これは頼朝からも言われていたことでしたが、現実的には鎌倉の直臣たちは義経のもとに参じてきた者たちを差別していました。結果両者の間には喧嘩が絶えません。そしてその原因は九郎殿山に集まった者たちの方に非があるとも言われるようになっていました。義経の地位と鎌倉の土壌にはすでに不幸な異質が芽生えていました。ところで新平家物語の作者である吉川英治はこんな風に書いています。伊豆に頼朝が立ち、木曽に義仲の挙兵を見、藤川大陣の除染においては早くも平家の総敗退となった。鎌倉の神父には長男はじめの声高く、木瀬川の夕べ奥州平泉から駆けつけた現九郎義経と頼朝とは初めて兄弟の名乗り合いをするなど、今や東国の能は一応来復の春を目指し、西の空古き都は荒涼として、鬼民の土小屋に煙さえ立たず、福原の雪の御所なる入道小国の夢もよよ安からぬ風浪の上であった。源氏による打倒平家の動きもいよいよ本格的なものとなってきました。続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。